皆さんこんにちは。京都ガラスマ上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、9月16日第192回目の配信です。だいぶ秋らしい気候になってきて過ごしやすくなりましたよね。秋といえば読書の秋とか食欲の秋などいろいろあると思うんですけれども、観光にとっても絶好のシーズンだと思います。この週末から5連休という方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひこの機会に京都にいらしてください。東山区の松蓮院門跡では国宝の青不動という仏画が9月18日の金曜日から公開されます。この青不動さん、これまで3回しか公開されていないものでして、このチャンスは見逃せませんね。さあ、それではその他の京都の行事についてお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。9月19日土曜日は平安神宮の神苑が無料で公開されます。受付は午前8時半から午後4時半までです。普段は600円するところ、この日だけ無料ですので、どうぞ訪れてみてください。秋の気配が漂うこの神苑では、今藤バカマですとか萩など、毎年この頃秋の七草が見ごろを迎えます。お問い合わせは平安神宮、電話075-761-0221番へどうぞ。次に、9月の19日土曜日から23日水曜日にかけて、京都御苑の東側にあります梨の木神社で萩祭りが開かれます。萩の枝には参拝者が読んだ俳句などの短冊が吊るされるほか、境内では狂言やお琴の演奏などもあります。またお茶席も設けられます。境内にある井戸のお水は美味しいと評判ですので、きっとこのお茶も美味しいでしょうね。お問い合わせは梨の木神社、電話075-211-0885番へどうぞ。9月の23日水曜日午前10時半から木屋町2条の一の船入り、この辺りで高瀬川船祭りが始まります。ポント町の舞妓さんによるお茶の接待もありますよ。お茶席は500円です。この催しは午後4時頃まで行われる予定です。お問い合わせは電話075-231-3722番へどうぞ。このほか9月の18、19日に行われる豊臣秀吉のお祭りですとか、9月の22、23日に行われます安倍の生命のお祭りについては、前回そして前々回のポッドキャスティング京都をどうぞ参考にしてください。また写真は京フォトにアップしています。そちらもどうぞご覧ください。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。9月も半ばに入って、随分秋の気配が漂うようになってきました。お月様も夜空にきれいに映える季節になりましたよね。そういえばもう2週間もすると中秋の名月です。さあ、秋の楽しみ方というのはもういろいろあると思うんですけれども、今回は京都の和菓子での秋の楽しみ方をご提案したいと思います。いつも季節感たっぷりの京都の和菓子、実は秋が一番バリエーションが豊かで楽しい季節なんだそうです。今京都の和菓子屋さんではどんな和菓子が並んでいるのか、西陣の京都のお菓子の老舗のお店、塩吉軒さんにお邪魔をしまして、ご主人の高谷正明さんにお話を伺ってきました。まず見せていただいたのは、今の時期咲く花、萩の花をモチーフにしたおもがしでした。
ちょうど今秋の萩がね、綺麗頃になりつつありますし、
萩の花がね、
そうです、はい、萩の花はね、花びらピラピラと散るのが特徴でもありますしね、はい、それを表現したお菓子なんです。
だから あのお菓子の名前、仮名がこぼれはぎっていうんですね。
はい、そうです。
とっても緑が鮮やかで、またこう赤がね、ピンクが映えますね。
あの緑でもね、あの夏の緑と秋の緑、また春先の緑、ちょっと色合いを変えて作りますのでね。
夏と秋と違うんですか、緑の色が。
やっぱり違いますね。
それは自然のやっぱり植物の
そういう雰囲気ですね。それプラス自然の緑プラス私の感覚で色をちょっと変化させたりしますのでね。
高橋さんにとっての秋の緑色っていうイメージが終わりにあるって
ことありますね。はい。
こぼれはぎという名前のはぎの花のお菓子だったんですけども、葉っぱを表す緑色に夏と秋の違いがあるなんて、私もこれまで考えたこともなかったんですよね。このように京都の和菓子というのは、そんなにね、もう繊細なところまで考えて季節感を大切に作ってるんだなと思いました。
次に、すいません、こちらのお菓子は、
はい、これはね、はい、多分想像つかないと思う。
そうですね、ちょっとこう茶色っぽい色に表面がすごく透明感のあるお菓子ですが、
はい、そうです、はい、
この白い線は何でしょうか。鳥みたいにちょっと見えますけど、
当たりです。
あ、当たりですか。
はい、
はい、
あのこれはね、初狩りと言いまして、狩りが育う夕方飛んでいる風景を表しちゃった、
はい、秋はね、
はい、初狩りというお菓子なんです。あ、でこれあの狩りを表してるんですが、鳥で正解なんです。
あ、なるほど、はい、このへの字みたいになってね、空を飛んでいく狩りですね。
そうです。
狩りがじゃあ秋になってくると、こう初めてこうそういう姿見られるようになりますもんね。
そうなんです。もうこの辺ではね、ちょっとあまり見ることが少なくなりましたけれども、またちょっと山を一つ越えて琵琶湖の方に行くとね、
はい、
また狩りがよく飛んでるように聞きますので、ね、
お隣のね、はい、滋賀県琵琶湖だったら、
はい、まあ、それで初狩り、初めて狩りが届くの初狩りという名前を付けさせてもらってます。
初狩りというお菓子の名前に出てきたこの狩りというのは、秋に飛来する渡り鳥のことです。もうそんな季節になったんだなぁと和菓子から感じ取れるなんて素敵ですよね。目で見てもよし、そして和菓子の名前を聞いてもよし、もちろん手に取って触れて、そして香りを楽しんで、そして味わう、こういうふうにしてね、京都の和菓子というのは五感で感じ取ることができるというのが特徴だと思います。さて、三つ目の和菓子ご紹介いただいたんですが、その名前は菊日和と言いました。これは秋晴れの空の下、菊の花が美しく咲く様子を表現した淡いピンク色のお菓子でした。でも菊の花の特徴であるあの数多い花びらは全く表現されていなくて、まん丸とつるんとした感じで花びら1枚見えなかったんですね。だけどなんとなくこう菊に見えるから不思議なんですよね。この、まあ、写実的というよりは抽象的な京都の和菓子について伺いました。
そうなんですよ、もうすぐ抽象的に作りますよね。この初狩りでもそうですけども、これなんだろうなと思うような、見てパッと見た感じで分かりにくいけれども、あ、お話を聞いてるとなるほどなって言ってもらえるお菓子の方がいいですね。
なるほど。
それは東京のお菓子と京都のお菓子の違いですね。
あ、東京と京都の違うところ。
違うところ。
やっぱり東京ですと、もうそのまんま見たまんま、もう菊なら菊の花びらまでじっと、
菊じゃないと分かんないですね。
あ、なるほど。逆にそうじゃないとダメ、
は
い、
ダメですね、
なのが東京、
はい、
京都は逆に想像力の部分を残しておくっていうことですか。
そういうことですね。あの抽象的にもっともっとあの何かなと思いながら、その代わり名前を楽しんでいただくとかね。
あ、お菓子の名前
ね、名前を、はい、聞くことによって楽しんでいただくということです。
ここまでおも菓子についてお話を伺ったんですが、次は日持ちのするお日菓子についてお聞きしました。お日菓子にもいろんなバリエーションがありましたよ。
じゃあまず9月でしたら、こちらまず、
これはね、もう
今からもある
もの、はい、本当に使うのは10月11月なんですけども、
はい、
こうして色合いをとかね、形もいろいろありますから、
はい、黄色にちょっとこうベージュっぽい色と、はい、それからピンクと、
そうですね、形同じ菊でも形が違いますし、
あ、本当ですね、
はい、あるいはこちらもそうですけども、これも、
今なんかもう秋深まってますけども、これはモミジとイチョウですね。
そしてこれは水でも、
渦巻きになっているのは
水ですね。
渦巻きは水ですね、はい、あ、じゃあもうあの、流水の上に
そういうモミジが出ているという感じで、
そういうことですね。
でこういう、まあ、白を使う場合、あるいは水色を使う場合、いろいろありますので、こういうのを 相談しながらお寿司さんと作っていくということになりますね。
なるほど。いや、じゃあ秋がこれから深まっていくといろんなお菓子のバリエーションがまた出てきて、
もう一番、ね、色合いの多い楽しい時ですね。
あ、秋が一番いいですか、はい、
やっぱり一番色合いが多いですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ秋はぜひ京都に来たらもう和菓子屋さんにぜひ
寄っていただいて、
はいはい、
見るだけでも楽しいと思いますよ。
本当ですね、はい、ワクワクしますもう見るだけでとってもカラフルで、
はい、
また写真もゆっくり撮らせていただきます。
またゆっくり撮ってください、
は
い、
よろしくお願いします。
この時撮影させていただいた写真は京フォトにアップしていますのでどうぞお楽しみに。この後ですね、高谷さんは貴重な和菓子のデッサンを特別に見せてくださいました。その絵を見ながらこれから深まる秋、どんな風にその季節の移り変わりをお菓子に反映されるのか、どんな風に表現されるのか、伺いました。
これから秋がどんどん深まってきますけれども、高谷さんはお菓子 この表現の中でどんなふうに秋が深まっていくというところを工夫なさるんでしょうか。例えばこちらの金トンの山を表現したお菓子がありますけど、これ嵐山ですかね。
これもちょっと嵐山の方
イメージしてらっしゃる、はい、これは色がちょっと微妙に変わって変化してるんですが、これは
今日山全体を茶色い山にしまして、
はい、
でもみじをどこに持っていくかですね。
山裾の方に、
はい、持っていくか、頭に持っていくか、あるいはこういう八割をもみじに持っていくか、
はい、
まあそれもその時の雰囲気によっていろいろ変えていくわけですね。それによって季節感が出てきますし、はい、どこのもみじかなということも考えられますし、
じゃあ今年の京都はちょっと寒いのが早いなと思ったら早めにこうもみじが山からこう降りてきた感じを表現されたりとか、
はい、そういう表現もいたしますね。
じゃあ毎年違うお菓子になるってことですね。
なかなかそうはいきませんけどねそうはいきませんけど、そういう雰囲気にしていきたい感じですね、はい、
じゃあ私もお店に来た時違うお菓子に出会えるってことですね、きっとね。
多分違うお菓子が出てるはずです、はい、
じゃあこれからお月見の季節、そして菊の花、そしてもう紅葉がどんどん深まっていく、はい、いろんなお菓子が楽しめますね。
あ、もうそうですね。その間にはもう稲刈りもあったらね、まあ、そういうの農家の畑の姿もあるでしょうし、うん、山裾の色合いもあるでしょうし、もういろいろありますからね。この辺やったら堀川のイチョウなんかも綺麗ですしね。
そうですね、イチョウ並木綺麗ですもんね、はい、でも京都にいたらこう自然も多いですし、
うん、
いろんなものを取り入れながら今の季節感をこのお菓子で表現していけます。
高谷さんは季節感は全国どこでもあるんですけども、その中で京都ならではの特徴、いいところをお菓子に出していきたいなとおっしゃっておられました。さあ、いかがでしたでしょうか。これからが秋の和菓子を楽しむベストシーズンです。皆さんもぜひこの秋京都にいらしたら和菓子屋さんに入ってみてください。今日ご紹介した和菓子の写真は京フォトにアップしています。またお話をいただいた高谷さんのお店塩吉健さんは西陣にあります。電話番号は 075-441-0803 番です。塩吉健さんのホームページもあります。こちら京フォトの方からもリンクしてますのでどうぞご利用ください。またこの塩吉健さんの近くには歴史スポットがいっぱいあります。お店から北へ 1,2 分歩いたところには最近新しい説が唱えられました戦国武将上杉景勝の屋敷跡ですとか黒田助水の屋敷跡の石碑が立っています。この辺りがちょうど秀吉が建てた聚楽台の跡に当たるからなんですね。この写真も京フォトにアップしていますよ。どうぞご覧ください。今回は秋の京都の和菓子の楽しみ方についてお伝えしました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第192回目はいかがでしたでしょうか。さてこの週末からいよいよ大型連休シルバーウィークというのがね始まりますよね。京都の観光地もにぎわいそうです。ちょうど秋のお彼岸のシーズンとね重なりますので人出もいつもよりもちょっと多くなるんじゃないかなと思います。駐車場なども混み合うと思いますのでできるだけ公共交通機関をご利用になることをお勧めします。さあ京都きらめき港のホームページ 京フォトのコーナーには過去の、ね、写真もたくさんありますので、この時期のお祭りの写真もいっぱいあります。どうぞ、観光の参考になさってください。さあ、それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。